ルカの福音書の今日は前にですねちょっと残しておった17章の、終わりのところですね、22からですね付け足したいと思いますですね、17章の22、前の時は20と21だけで、ほとんど終わってしまったと思います。でここのところもちょっと長い箇所ですので、ここで言われようとしている、要点をですね、取って、見たいと思います。神がですね、神の最終的なご支配、いわゆる再臨ということですが、それはいつなのかって言ったらですね、いつとは答えなかった。あなた方のその生活、生きているそのただ中にあるということを言われたわけですね。そして、見たいと、一日でもそのようなですね、裁きというのは悪が全て一掃されるというわけですね。私たちの問題の全ては要するに悪の力が支配しているということです。私たちの心の中でも、だからその人が集まった社会集団でもみんなそうですね。全ては要するに悪が支配しているですね。良いものが支配しないから私たちの心もイライラしたり不満があったり、社会もそうです。ですからそういう悪の力が最終的に裁かれる支配、それがいつなのかって言ったら、はっきりいつとは言わないという、いつとは答えなくて、あなた方のたた中にあるという表現で言われたわけですね。でそういうこと本当に待ち遠しい、それが一番私たちが待ち望むものだから、一日でも見たいと言っても見ることもできないと、ここに見なさい、ここにあるではないかということも言えないと、言われてですね、そしてこの17章の最後、どこでそのようなことが、そのイエスの再び来られる最終的な裁きの時があるのかって言ったら、どこでって尋ねたんですけど、非常に不思議な言葉、表現でこういうのを入れてますよね。死体のあるところにハゲタカも集まるとか言っても何のことがわからない。いずれもこのようにですね、いつ来るのかっていうことに関しては、あなた方のただ中にいつとは答えなかった。どこで起きるのですかって言ったら、こういうふうに、謎のような表現でした。それぐらいですね、この神の国やろ、この世の終わりという最終的なことは、いつとかどこでということをはっきり言うことができない。そういえば時間とか空間を、いわば超えたようなことだから、どんな言葉で表現しようとも、これは表すことができないから、このような表現でですね。そういう意味では非常に、イエス様はですね、特別な感覚を持っておられたというのがわかるんですね。そしてこのことがですね、本当に納得するっていうのは、いわば聖霊によって直接的に啓示を受けたらですね、こういうふうなことも本当に納得すると。こういう大きな疑問とかですね、膨らんでいかなくなるわけですね。そういうふうになさっているということはわかります。でここでですね、見よここだとか、あそこだとも言えない、にもかかわらず、突然来るというんですね。それは稲妻がひらめいて大空の端から端へと輝くようにってことで、みんなが見えるというような意味です。稲光っていうのはですね、もうどこによってパッとこう見えるですね。いつとかどことかは言えないのに、その日はですね、大空全体に東から西まで輝き渡るとわかるというんですね。でここのところわかるようにですね、突然来るということであるわけです。それはこの後のところも書いてあります。ノアの時代もそうだと、人の子イエスがいわば再び来る、どんなふうに言ってもこのはっきり説明をされないことです。要するに、世の終わり、神の力が最終的にご支配なさる、悪の力を一掃されるときは突然来るんだと。ノアの時もですね、突然大雨が降った、みんなはそういうことは決してないと思っとったら、突然人間のあらゆる予想を超えた時に突然来るんだと、なんですね。みんな食べたり飲んだり普通にしてたと、突然その洪水が襲ってきた、そして神に仕おうとしないものがみんな滅んでしまったということだった。それからロトの時代も同じだと、人々は、これは創世記に書いてあることですね、食べたり飲んだり、さまざまな悪いこともしたりですね、偶像を拝んだりしてたけど、突然 というわけです。人いやは異様が降ってきたと。ここも滅ぼされてしまったというようなこと書いてあります。そういうようにですね、ここで言おうとしていることは、世の終わりはいつかわからないけど、突然だからと。だから、私たちもいつも目を覚ましていなさいと、別の箇所でも言われている。ということですね。そしてそれはまたですね、非常な平安にもつながることなんですね。どんなに状態が悪くてもですね、神の力によって突然変わることはできると。だからどんなにですね、だんだんだんだん悪くなってるなと。もうこれ希望も何もないわと。そういうふうに社会、世界の状態とかを見てですね、それを見てだんだんだんだん悪くなって、全然そんなことも良くなりそうもないなとか思ったりするけれども、それ全てを超えてですね、突然起こるんだ。であればですね、私たちはどんな状況に遭遇しても、平安をしっかり持っていることができるという。まあ、そういうふうにですね、この突然性ということは平安につながっているわけなんです。まあ、そういうことは、信じない人には全くだからわからないことなんですね。信仰によってそういうことが受け入れられる人はですね、何があっても必ず神は突然そういうふうに来たらせる。今の状態とは関係がないということですね。これは闇ばっかりの中にですね、だんだん光でなくて突然光あれと言ったら、まあ暗闇で深い深淵であったところに光が実際にあったということと同じなんですね。神様の技だからこそ、これは突然起こすことができると。これは人間は難しいですよね。人の心を突然変えようなんてどんなにしたって言ったって突然は変わらないわけです。自分の性格でもそうですよね。でも私自身も振り返っていますと、神様を知らなかったとか、確かにですね、これは突然そういう変化が生じたと言わざるを得ないわけです。徐々に徐々に私の場合、神様は信じるようになったのとは違ったわけなんですね。基本的にはそういうことあります。いくら親がそうであっても、ある突然、不連続的なところがあるわけです。この前 の全国集会にも来ておって、若者の顔をしておいた那須洋平さんもですね、お母さんもそうだって、まあ、時々会に連れて行ったりしちゃったけど、なかなかそれピンとこなかったけど、命の水をですね、外国行って読んだ時にこう突然そういう変化が起こったということがありましたよね。まあ、そういうことなんですね。何か本当に分かったっていうのはどっかこう不連続的なんです。パッとこう段を上がるような感じですね。まあ、そういうことがあります。だから私たちもどんな人を見てもですね、そういう不連続的、連続的ではなくてですね、不連続的な変化が起こるのであれば、どんな人を見てももうダメだ、あの人は希望も何もないというふうに思わなくなるわけなんですね。神様は突然起こさすことができると。個人もそうだと。この世界全体もそうなんですよね。それをここでは強調しているということになるわけです。非常にこう見慣れないような表現がいっぱいあるから、これ全体を丸ごとですね、捨ててですね、もうなんか読まないと。隣人を愛しなさいということはまあまあよくわかる。だからそんなところだけ引っ張り出して読み寄ったんでわからないわけなんですね。こういうところも非常にこの大事なわけなんです。で、ここでそういうふうなことに対しての注意ということも言ってますが、それが一つ22節のことも一つそうですね。22節。ロトの妻ですね。22節は、ロトの妻のことを思い出しなさいって言ってわざわざ書いてあります。で、これはですね、どんなことかっていうこと、まだ十分ですね、旧約聖書を知らない方もおいでますと思うので、少しこれをですね、創世記で、見ておきたいと思います。旧約聖書、創世記のところですね。19章。創世記の19章の26節ですね。旧約聖書の27ページですね。19章の26節。これはさっきイエスが言ったように、ソドムとゴモラっ ていうのはですね、さまざまな悪いいかがわしいこと、偶像崇拝をしたり、非常に混乱した、汚れた状態であったというわけですね。そういうことで、悔い改めをしようともしなかったために、突然、神がですね、なんか火を降らせたと。これは何か火山のようなものが爆発したような状況が書いてありますが、そうして突然滅んでしまったと。こういうことは時々あるわけですね。ああいうふうな突然ですね、すごい地震が言ったり、突然そのすごい洪水が押し寄せたり、火山がもうすごいこと噴火した、そういうふうに何百年にも起こらないようなことは突然起こったりするわけですね。そういうようなことありますから、こんなことも普通の意味でもですね、起こりうることですね。神様は何でも起こしうることなんです。で、それに全部滅んでしまったと。これは一日のうちでですね、そういうふうに滅んでしまうということは、歴史的にはそういうこと、折々あるわけですね。ローマのあの大都市もですね、ベスビアス火山の大爆発でみんなはすごいことを埋まってしまったということがありましたよね。その生活のまま埋まってしまったとか。ですから、ここでですね、わざわざ書いてあるのが、ロトの妻は後ろを振り向いたから、塩の柱になったっていう。せっかくですね、特別にこのアブラハムのゆえに、その親族、ロトが家族まで救ってくださると、後ろを振り向いてはいけないと、はっきり命じられていたのにですね、このロトの奥さんはもう救われていたのにですね、後ろを振り返ったために、塩の柱になって滅びてしまった。死んでしまったと。こういうこともイエス様を取り出しているからですね、これはみんなに当てはまることなんですね。昔の神話ではないということです。この創世記ってなんとなく神話めいてるところが表現があるものだからですね、なんか物語というふうに思ってしまうということが多いんですよね。私たちの今と一人一人と関係があるというふうに読まないという人は非常に多いと思います。少し聖書を読んだとか創世記を読んだ、創世記を読んだ、大概そうですね。で、そういうことでここのところもそうなんですね。塩の柱なんて、まるで物語めいてるということですけれども、これはどういうことなのか、後ろをどうして振り向いたのか。これはですね、火がバーッと降ってきたらですね、それはもうすごい音がするしね、何事が起こってるのかと興味深くということももちろんあるんですが、元はもっとそれだったら今の私はま関係ないわけなんです。そんなことはま起こらへんのだからですね。そういうふうに単にですね、火が降ってきたと、火が燃えてるぞと、興味面白いなというの、火事場泥棒的火事場のような物置見物でどこにでもあることです。ここのところはです、そういうような特殊なことを言ってることではなくて、もっとみんなにあることを言ってるんですね。自分が持っていた大事そうなもの、それが失われると。これはそうですね。みんな失われる。家族とか土地とか財産とか。もう慌てて逃げてるんだから。命がけて逃げようと。後ろを振り返るなと。必死になってですね、山に逃げようって言うんだから、持ち物をいっぱい持っていくことはできない。で、そういう時にですね、持ち物もないということですから、非常に惜しんで、非常に惜しんで、そういうことをですね、やっぱり振り返るということはですね、自分が持っているものが失われると、あ、惜しいな、もったいないなと、そういう気持ちを持ってるんですね。あるいは自分が罪を犯した。自分は罪を犯さないときは褒められていたと。ある罪を、悪いことをしてしまった、罪を犯してしまったときには、あの人はダメだと、見捨てられたと。あんなことしなかったらよかったねと。自分のそれまでの評価が全部失われたと。もうダメだと。とかですね、職業上でもですね、大きな失敗したと。あるいはお酒を飲んでしまってですね、あれ事故を起こしたら、本当に全て失われると。最初期までパンだったとかですね、なんかそういう類の罪を犯したために、あるいは失敗をしたために、自分が持っていたものをみんな失ってしまったと。あんなことをするんじゃなかったというふうにですね。誰でもそんなことはいっぱいいろいろあるんですね。過去のことを振り返ったら誰でもそういうことをいっぱい失敗やら、やった、あんなことしなかったよかった、言わなかったよかったっていっぱいあると。 そういうことをいちいちですね、失ったものとなんそのもの振り返って惜しそうに見よったらですね、だんだんその人間の霊的なものは死んでしまうというわけなんですね。固まってしまう。まあ、そういうことですね、過去を振り向くっていうことで、まさにこの罪の自分の正体、本性をですね、じーっと振り返り回りよったらですね、死んでしまうんだという、そういうことなんですね。これは誰でもにだから当てはまることなんです。潮の柱になることは誰も起こることはないんです。そういうふうに今の私たちにとって何を言おうとしているのかということを汲み取ることが非常にこれ大事になるわけですね。で、いつもいつもだから、あ、潮の柱になっているように、これはそういう人間もたくさんおるはずです。特に老人になったらいつも後ろばっかり言うと、あの時はよかったなと、あの時はよかったなと、もう自分もないわと。そんなことばっかり思って本当に固まってしまうんですね、魂が。固まってしまってですね、まあ、潮の柱。生きているというのは名ばかりというふうになってしまうと。私たちも気をつけていなかったならばですね、人間というのはそれに過去のことをそっちを振り返りがちなわけですね。そうではなくて、前を見ると。神様は導いてくれるところがあるというわけですね。そこへ行く、そこへ行きなさい。私たちにとってそれは神の国である。そこばっかりを目指しとったら過去の失敗も罪もですね、神様許してくださいと、許してくださったんだと信じてですね、行けば私たち前を見ながら行けるというわけです。そしたら潮の柱で固まらない。むしろ逆にですね、生き生きした聖なる霊をくださると。いうこと、これは非常にこう対照的なんですね。後ろを見るか前ばかり見るか、誰でもない、いつも失敗してるわけです。悪いこともしてる、考えたりするんだけども、振り捨てて、そしていつも前を見る、まあ、そういうことでですね、後ろを見たりなんか自分の悪いことや他人の他の人の悪いことを見てたらですね、引きずり込まれてもう本当に固まってしまうわけですね、そういうこと全部金繰り捨てていかないとだんだんだんだんと暗くなってきて命がなくなるということなんですね。そういうふうにですね、救い出されてもやっぱりあるんです。ロトの妻もまさにそうです。救い出されとったわけですね。目的地もそこ行けとまで言われとったのに固まったと。そういうようにですね、これは非常にこう私たちにとっても生々しい言葉になってくるんですね。救い出されても確かに後ろを振り返ったら固まるわけです。まあ、一時的にものがちょっと言えなくなった。恥ずかしいから固まったという表現をよくしますよね。そのは一時的なんですけど、この魂が固まったらもうこれは治らないということが起こりますから、それでこういうふうに言ってるんですね。ロトの妻のことを思い出せ。固まるってはいけないんだと。前を見なさいと。まあ、そういうことでですね、そういうふうにしていたら、神様は私たちのただ中に働いてくださったのがわかるというんですね。このところでは、まあ、特にそういうことで、それからもう一つ次のところ、これもみんな分かりにくいことですが、一人のベッドに二人の人が、まあ、部屋に二人寝てったら、一人は連れて行かれる。他の人は残るんだ。二人の女が一緒に嘘を引いて、一人は連れて行かれる、一人は残るとかですね。これは何が言おうとしているのかって、どんなにですね、人間的に近い関係、家族、夫婦とかあってもですね、神様がそれを見てですね、魂の状態を見て、分けていくと。羊とヤギですね。ヤギ。ヤギと羊にこう分けるっていう言い方がありますよね。人間的にですね、友達だからっていうこととは関係ないという、神様が見抜いて、そして何か分けていくというようなことがここで言われているわけですね。だから神様としっかり結びついていなければということになってくるわけです。それから最後のこの分かりにくいじゃない、分からないような表現、死体のあるところには必ずハゲタカが来るっていうこともですね、意味がはっきりしないところもちろんありますが、これはですね、こういう不思議な表現をなされたわけですね。これは死体、死んだものにハゲタカが来るのは必ず来るって言うんですね。まさに必ず来る。そのようにこういうふうに世の終わりは必ず来るっていうことをですね、これ一つはそういうことを言ってるということがあるんですね。 来るかもしれないんです。必ずそうなるんだと。ということなんです。それからですね、死んだものにはですね、死んだもののところに襲いかかってくるのが食べてしまう。これはですね、神に本当に従わないで魂が死んでしまったらですね、その悪いものの餌食になるとますますですね。これはローマの兵がですね、まさにこの死んだようなイスラエルの民、イエスを拒んで殺して平気でおると、そういうようなところにローマの兵が襲いかかってきたわけです。まあ、そういったことも予言しているということなんですね。死んだようなもののところに襲いかかってくるのがあるんだからと、だから気をつけなきゃいけない、まあ、そういうことでもありますね。これは実際そうですね。霊的に死んだものに悪魔が一度襲いかかってくるわけです。昨日の毎日新聞にですね、20代から30代ぐらいの若い人、30代前後の若い人にですね、自殺をしたいという気持ちになった人が 20% もおるようでですね、第一面トップに書いてあったんですよね。ですね、自殺をしたいなとか思った人が若い世代で 20% もあるんです。ちょっとびっくりそうな数字ですよね。そういうことでですね、厚生労働省が2006年にした調査ではですね、 10% 余りぐらいだったらしいですね。政府の機関で別の機関がしたんだから、それにしてもですね、自殺をしたいと思う人、若い人、20代の働き盛りの人に 20% なんかもびっくりするような数字なんですけども、それぐらいですね、一体なぜなのかといえば、ゲームですね、ゲームのバーチャル空間、バーチャル前日にないようなことばっかりをしているとですね、心の中が魂空っぽになってしまうわけですね。そういう空っぽになって魂の命が死んだところにですね、その悪いものをバッと襲いかかってきて、もう死んでしまうと。だから、そういうに簡単に硫化水素っていうものを使ったり、これも硫化水素は私ら化学系だから、もうしょっちゅう実験で使ってたものなんですよね。それを簡単にですね、そういうふうに、入浴剤と洗剤とある種のもので混ぜ合わせたら出てくるというようなことを、したものだから、たくさんの人があんなことでですね、するとか死ぬとか、そういうこと、まさにですね、霊的に死んだところですね、悪魔を襲いかかってくるということでもあるんですね。ほんで生きる気持ちをいよいよこう断ってしまうと、断ち切ってしまうということでもあります。イスラエルの民もですね、イエスという本当の救い主をですね、拒んだわけです。殺してしまったと。そういうところに、まさにローマの兵隊がこの方と紀元70年に襲いかかってきて、そして全部追い出されるか殺されるかしたわけです。でそれきりユダヤ民族はあの場で住むことはできなくなっていたんですね。で長らくさすらいの民としてですね、第二次世界大戦後にやっとですね、国を、建てたけれども、迫害され、自分たちもやり返すという報復でですね、今のように非常に大きな問題が続いているわけですね。そういうふうにこの人に謎のような言葉っていうものがですね、これもまた私たちの現在っていうこと、なんか特別な表現でですね、こう暗示してる、暗示をしているものになっておるわけです。こういうふうにですね、このあたりの歌詞はちょっと表面を読むと、私もずっと前に初めて読んだのとか、なんか全然わからないし、あんまり読みたくないなと思ったような歌詞なんですけども、また他の歌詞と異なるですね、このインパクトを持って、私たちに今にもこう迫ってくるものがあるわけなんですね。それからですね、18章の1節からのところです。これもさっきもうちょっと中川陽子さんが言われたように、この最後にも人の子が来る時とありますから、世の終わりの時と結びつけられていっているわけなんですね、本来は。そしてこれも何かというと、世の終わりとも悪の力は一体いつ止まるのですかということになるわけです。裁いてくださいって、そうですよね。この一番弱い立場の人に悪の力が襲いかかってくると、いつになったらそれやめるんですか、なくなるんですかと、どうしてこんなふうに世の中なんですかと、悪の力がのさばってるんですかと、それが本質的な問いなわけです。で世の終わりにそれが叶えられるっていうんだから、それはいつなのかと、そういうことをですね、いくら弱い人がいじめられると言うても、それで諦めてはいけないんだと。 それをですね、祈りなさいって言うんだけど、まあちょっと祈るようではないですね、これ。昼も夜も叫び求めているってありますが、この祈り方はただごとじゃないですよね。私たちがこういうふうに昼も夜も叫び祈るっていうのはよほどのことですね。この、ここにおられる方も何か思い出したらそれに近いようなことを経験されている人もおるかと思うんですね。もう昼も夜も忘れられない。もうそのこといつも心にずしんとあってですね、叫び祈らざるを得ないっていうことです。それもよほどの時であってですね、それが少しでも解決されてもそんなことあんまり祈らない。他の人のことは言わずもながらですよね。誰が苦しんでると言ってもですね、本当に昼も夜も叫び続けてこの人のためには言うことはなかなかそれは、もう本当に何か精霊が乗り移らない、そんなことは祈れないはずです。まあ、そういうことで、昼も夜も叫び求めている。そういうふうに、でもどこかにそういうふうにですね、必死に叫び求めている神様に、それはおるんですよね。で、そういう人たちがおるので、日本の江戸時代の終わりにもですね、命をかけて自分の家族や職業や豊かな富を捨てて、日本にキリストの真理を伝えるために来られたヘボンのような人もおるわけですね。世界にある人はいっぱい次々と送り出されていった。それはこういうふうに昼も夜も叫び求めてですね、そして祈る人のところへ神様がいわば使わしたということでもあるわけですね。そういうふうにこのそういうことであるから必ずですね、悪の力は滅ぼされる時が来るんだと、そういう意味なんですよね。で、これをですね、まあ、ここだけ読んだらですね、例えば自分の子供の病気が治りますようにと、まあ、それを昼も夜もしたら聞かれるというふうにですね、まあ、そういう実際にそういうこともあるわけですけども、そのような狭い意味だけにとってしまったらいけないことですね。いくら病気が治っても自分の子供のですね、心が治らなかった、健康になった体で悪いことをすると、あるいは罪を犯す、自分勝手なことをするわけなんですよね、人間って。もう必ずそうです。新聞に載るような悪いことは、前にも何度か言いましたけど、これも元気な人がするわけです。体が弱ってですね、歩くことも難しい。大方、家のベッドで寝とらざるを得ないの人が、どうしてそんな代表の人を殺したってことはしないわけです。人の家に火をつけたりとかですね、戦争を始めたりとか。そういうふうに元気だからといって全然それだけではですね、私は喜んではいけないわけなんですね。その魂が神に向かっているのか、罪を知って悔い改めているのかっていうことに一点こう見つめなければですね、元気だけではどうもならん。元気な人が悪いこといっぱいしてるんだから。そういうことでですね、単に病気が治ることだけでは決して終わらないんですね。元気な人、病気が治っても、この人がですね、病気が治って、その病気によって魂が変えられるようにと、同時に祈らなかったらですね、いけない、意味がないというわけです。自分の親しい人に何してもですね、病気が治りますようにだけでは意味がない。その苦しさを通して、この人の魂が救われるように、イエス様、神様に近づきますようにと、そういうこの祈りが、まあ、いつも伴う必要が、まあ、あるというわけですね。そしてこの昼も夜も叫び求めるっていうのが一番はっきりと聖書に書いてある、それの凝集したもの、これ一体何なのかというと、これがですね、詩編なわけなんですよね。昼も夜も叫び求める、どうか悪の力を裁いてくださいと、滅ぼしてくださいと、清めてくださいと、そういうふうにこのイエス様が言われた、この心、まさにこの聖書のハート、心臓でもあるというこの詩編が非常にこの豊かにそれを持っている。それを少しだけ見ていきたいと思いますが、詩編の一番、最初のところ、詩編の第3編のところからちょっとですね、第3編、詩編の3編、836ページ。これはですね、この3編からそういう個人的な非常な苦しみ、叫び求めるもの、悪の力をどうか滅ぼしてくださいっていうのがここから始まりますが、1編は全体のタイトルなんですね、ある意味では。2編は 悪の力っていうものが必ず滅ぼされるっていうことの、そういうことをテーマとした詩なんですね、第2編というのは。だから実際の本論は2編から始まる。1編は全体のタイトル。その2編にですね、こういうふうに、地上の王たちは支配をしてですね、主に逆らっていると。平気だと。神なんだ、あるもんだと。あるものかと。天におられる神はカラカラと笑うと。そんなものを一吹きで、吹き飛ばしてしまうという。これ何が言いたいかというと、神はあらゆる悪の力を、支配者を全部ですね、一吹きで吹き飛ばすぐらいの力を持って支配なされていると。まあ、そういうことなんですね。で、3編から個人的なその叫び求めるということが来ているわけです。苦しめるものはどこまで増えるのかと。で、この5節に、主に向かって声を上げる、叫ぶと。そうすれば、神様は聖なるところから答えてくださるんだということがありますよね。第4編の一番最初、第4編の2節、呼び求める、これは叫ぶということなんですね。叫び続ける私に答えてください、苦難から解き放ってください、私の正しさを認めてくださる神、私の正しさをですね、踏みつけようとする悪いもの、力を滅ぼしてくださいと。第5編もそうですよね。この 3節を見ても、我が王よ、我が神よと、助けを求めて叫ぶ声を聞いてください、あなたに向かって祈るのです、朝ごとに私の声叫びを聞いてくださいというふうにですね。あとこのように6編7編とここに神様に向かってですね、もう一人この日夜叫び求める人のありありとした3000年ほども昔であろうけど、今に迫ってくるわけですね。3000年も前の人の心、これはそのまま一番よくはっきり分かるのは、全書物の中ですね、世界のこの聖書の詩編が一番なわけですね。これだけありありとですね迫ってくる。で、私たちももっとひどい病気になったり、家庭で大きな問題が勃発したりですね、非常に苦しくなったりしたら、こう本当に酒に基づり求めずにはいられないわけですね。その時、非常にこの詩編の人が近くなるわけです。はい、そういうふうにですね、この今日のイエス様が言ったところ、必ず悪の力を裁いてくださると。それによってあらゆる問題が根本的に解決されるというんですね。たとえ病気が治らなくても、私たちの奥、魂の奥に救っている悪の力が消えたらですね、不思議な平安が得られるというわけですね。平安を得られると。平安がなければ、健康であっても様々なイライラ、怒りがいっぱい渦巻いてしまうわけですね。ですから、この裁きを行ってくださって、私たちの内からも、あるいはこういった集まりからも、教会、キリスト教、あるいは世界、悪の力を排除してくださるということが、最終的なこの私たちの恵みでもあるわけですね。そしてこれを聞いてくださるというわけです。叫びを求める人、選ばれた私たちのために裁き、悪の力を除かずに黙って放っておくことはないんだと。言っておくが、神様は速やかにそのように悪の力を除いてくださると。私たちもこの心の中の悪をですね、除いてくださいと。日夜祈れば確かに除いてくださるということなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。